いや、カレーうどんは飛びますよ、皆さん。本当に。何なんでしょうね。何なんですか、あのカレーうどんの飛びは。ね。いや、僕も昨日、カレーうどんじゃないですけど、タイ料理を食べましてね。ポッポロポッポ、何やったっけな、ほら、カニのカレー粉炒め、パッポロペッポッポッペみたいな、あれを食べましてね。もうカレーまみれですよ、本当にね。本当、カレーっていうのは飛ぶようにできてるんでしょうね。
一円和彦の日本の会話。
こんにちは、円一こと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。ということで、本日もですね、先週に引き続き、一円和彦を楽をする習慣ということでね、ゲストに、仙台の中黒店主ですね、行列のできるできないじゃないですか、予約
の取れない、行列できてない、確かに
予約の取れないね、もう仙台のもう名店中黒のですね、店主飯島さんをお迎えしてお送りしたいと思います。どうも、ざっす、ざっす、ざっす。いやー、楽ですね。
楽ですか。
まあ前回はね、もう2009年にこう意気揚々とオープンしたお店が半年余りでえらい騒ぎになって、もうこれはもう大変だという時に、まあ某市のですね、セミナーに出会い、
師匠ね、
いやいやいや、もう参ったなこりゃで、見事 V 字回復、そしてもうなんと、震災の2週間後から通常営業で、お店はお客さんであふれてですね、まあそんなお店を作り上げた秘訣をね、お伺いしましたけれども、今回はですね、ちょっと視点を変えてですね、まあ中黒さん、飯島さんね、まあ1店舗目、その中黒というお店を確固たる、ね、お店に仕立て上げてるんじゃないな 作り上げられました。で、あれですよね、2店舗目を出されたんですね。
2店舗目を、
ね、
おととしに。
おととし、あ、そんな最近でしたっけ。
そうです、
2014年。
そうですね、おととし、去年で1周年だったんですけど、おととしの11月
で、中黒というお店はその日本酒というものをこう前面に出したですね、日本酒との出会いであるとか、日本酒を楽しんでもらう場所として、中黒を作られて、2店舗目はどんなお店出されたん
ですか。2店舗目は米とぶどうっていうお店なんですけども、まあ、名前の通りまた日本酒とぶどうなんでワインと、
なるほど、米と麹、
麹、まあ、どっちも麹、
日本酒ですね、
日本酒ですね、
まあ米とぶどう、
ぶどう、
まあ日本酒とワインを今度は、
今度は、ビールと日本酒とワイン、アルコールはそのぐらいしかないということですね。焼酎とかが今度なくして。
おお、中、う、あ、そうか。じゃあ、ウーロンハイがないわけですね。
ないですね。
へえ、まあ、前回ですね、ゲストで来ていただいたね、つくいさんっていう人がいるんですけど、はい、彼ね、ウーロンハイしか飲まないんですよ。
あら。
まあ、そんなことはどうでもいいですそうか、じゃあ、米とワインと、米とじゃない。
日本酒とワイン
とビール、
ビール、
まあ、とりあえず最初なんかビール飲みたい人向けにビールは置いといて、で、まあ、ワイン派と日本酒派の皆さんが、
そう、
あ、まあだって米もワインですもんね、あれね。いや、わかんないなんかライスワインとか言うじゃないですか、
う
ん、
あ、そうですね、
ワイングラスでなんか最近日本酒
出しますね、
ね、うん、あ、じゃあ、まあ僕も何回かお邪魔しましたけどね、はい、まさに米とブドウでしたね、
うん、どこら辺がですか
そうか、あ、まあでもやっぱあれだったんですかね、日本酒に特化して、でもその前に結構ワインを飲むお客さんもいたりしたので、
そうです、
人向けのっていうのもあったんですか。
そうですね、今度は日本酒とワインで、
うんうんうん、
こっちの日本酒とワインの店は東北のものもありますと、
うん、おお、日本酒がね、
日本酒が、
ほうほうほうほうほうほう、
で東北のが飲みたかったらこっちに来てっていうのと。
ああ、なるほどね、いやらしいですね
いやいや
まあまあ、そういう需要はある。そしてまあそれを楽しみたい人向けの場所という、
そういうことですね。
2店舗目、まあそれっていうのはこう1店舗目中黒さんが盤石の体制を整えて、
はい、
よし、もう一丁行くぞと、 なったのは中黒さん初めて何年目ぐらいだったんですか。
本当は3年目で、うん、2店舗目出したかったんですけども、うん、3年目じゃなかなか土台が築けなかったので、うん、だいたい4年終わって5年目ぐらいの時にやろうかなと、
うん、
本当にまさに決めてすぐトントンといったような感じで、
うん、うーん、そうかそうか。いやこれね、今日はなんでそんなお話しようかと思ったかというと、
はい、
あのお店の多店舗か、まあ、1店舗うまくいったから2店舗目を出すぞとか、はい、大阪でなんかうまくいったから今度東京にも進出しようかなとか、
はい、
まあ、普通の事業所にしてもね、なんかこう多店舗というか多拠点展開をしようとするときに絶対失敗する落とし穴みたいなのがあるんですよね。
ほう、
うん、でそれに、まあ、ヒデちゃんとかまんまと一回落ちてるなって僕思いながら見てたんですよ。
ほう、
うん、あ、ヒデちゃんやっちゃったみたいな、
あら、
あ、それやったらあかんのにと思ってね、
言って言ってよ。
まあでもそれを今乗り越えられてるんでよかったなと思うんですけど、だからこそ言うんですよ。
なるほど、
ね、でこれ何かというと、
はい、
そのまあ飯島秀彦という人間が1店舗目を確立させましたと、
はい、
さあまた俺が2店舗目に行くぞと、
なるほど、
って言って、じゃあ月から水はこっち、
うん、
木金がこっちみたいなね、うん、っていうのをやると、うん、間違いなく両方ともガクッと下がるんですよ、
う
んうん。
一円和彦の日本の入りは、
で最初の頃ってほら、ひでちゃんこう豆と豆じゃないわ、
米と、
ね、米と米とこれいつも間違うんですよね、部屋とワイシャツとかね、なんかよく間違うんですけど、まあそっちもよく行ってたじゃないですか。
そうですね。
で今日はあの米の方にいますと、はい、今日は中黒にいますみたいな、ひでちゃんやっちゃった、ダメよダメダメと、ダメよダメダメってなんかどこで聞いたのこっちにいなきゃみたいな思ったんですけど、どうですか現場でやってみられてて、あの両方入ったらあかんなって痛感した出来事とかってなかったです？
ありますよ、もういっぱい、どっちにいるのってまず聞かれて、いや前半こっちにいて後半戻るんですと、前半はじゃあ中黒いないと、前半行かなくていいやみたいな、前半中黒暇ですみたいな、10時から戻ってきますで10時に行くわみたいな、
はい、はい、あ、いやとかまさにそうなんですよ。だからそのねお店じゃなくても第1週目と第3週目は東京にいますと、2週目と4週目が大阪にいますとかってやると、そのまあ人につくビジネスの場合特になんですけど、そのコンサルタントとかカウンセラーとかね、じゃあこの大阪にいる週に大阪でお願いしますみたいな、で一応大阪はまあそのまま残しといてスタッフがいるんだけれども、うん、スタッフがいるだけの時っていうのはなんかガランとしてるみたいなね、
うん
うん、でねこれずっと続けていくと全体的に売り上げが落ちてくるじゃないですか、
うん、
で自分がいない週って暇になるじゃないですか。
そうですね。
その時にスタッフがねサボり出すんですよでねもうこれを続けていくとどうなったかというとね、まあ、僕の過去の黒歴史じゃないですけど、
はい、
暇な営業所に人を置いとくとですね、うん、悪いことするんですよもうねすぐ昼から出勤してみたりね、
あ、
もうなんかもう横領してみたりね、本当にむちゃむちゃしおるんですよ。まあこれは僕の採用が悪かったんですけど、だからね何にもね良くならない、ほんで自分の力も分散しちゃうんで、うん、なんかこう職種はたくさん伸ばせていいような気がするんだけれども、うん、全体で見ると1店舗でやってる方が良かったよねみたいなね、
うん、
ことになるんですよね、
うん
うん、でまあ案の定というか、
うん、
ひでちゃんもそこを体験していただいて、うん、でそこから どんな手取りました？
そこから、うん、もう社員が2人いたので、
うん、
あのもう細かいこといちいち言ってたんですけども、
うん、
ちょっと飲み込む部分も増やして、で、ミーティングで気になったことを言う、
うん、
それ以外はもう、うん、見ない、
なるほど、任せるっていう
やつですね。任せてみる、
うんうんうんうん、
で、どうしようもないことが起きたらまた注意するという
、
ちょっともう話す努力をしてったら少しずつ、
うん、なるほど。でそこもねこの前先週のお話の絞り込めばいいって分かってるけど、
はい、
絞り込めないと一緒で、うん、任せりゃいいのは分かってるけど任しきれないというかね、口出ししちゃうとか っていうその壁がもう一個あると思うんですけど、 そこってどういうふうに乗り越えようとしました？
なるほど。これやっぱり自分で一人で全部 俺の店ってやってきたんで、うん、他のそのスタッフにも、うん、やっぱり影響力を与えたかったんですけど、うん、やっぱ自分がいないんでもう、うん、2店舗目は、うん、無理なんだって、
うんうんうんうん、
気づいたら、うん、もうある意味俺の店じゃないって。
なるほど。
覚悟を決めたんですね。スタッフ2人の店にしようと、
うんうんうん、
でスタッフの2人にもうお客さんをつけて、うん、私は誰ですか、店来たら誰ですかっていうようなレベルまでの方がいいって、なんかもうそこだなって区切りをつけたんですね、
うん、あもうでもすぐできました。それ
できないです
ね。
もう週4回とりあえずは営業後に毎日行って、
うんうん、
今日どうでした、今日どうでした、
うんうんうん、
誰来ましたって、
うんうんうん、最初はね。そうだよな、気になるんだよな。今はもうそんなこともなく、
今はもう日経表をもらって、うん、あそういえばあこの人みたいな、でまあ重要な人っていうか、
うん、
あの中黒にも来てる方が来ましたよとか、
うんうんうん、
まあ〇〇さんが例えばあの私の先輩とか、うんが来たら、まあ、一言言ってねぐらいで、
うーん、あとはもう君たちのお店だと、まあ、
そうなんで、うんうんうん、私が例えばちょっとこう物、うん、を持ってっても、うん、正直お客様常連の方でももう分かんないんですね、
うん、
私、
うんうんうんうん、そうやってなんかちょっと悔しくないですか？
悔しいんです。最初は悔しいんですよ。これ
そうなんですよね。だからやっぱこう自分がやったのにっていうこのこれが邪魔しちゃうんですよね。
そう、
あだからそれをねぜひ今日は教えてほしいなと思って、俺が俺がってこういかなくてよくなる、うん、なんかおまじないみたいのがあって
、おまじないか、うん、
そこはもう我慢しかないですか？
我慢しかないです。 あとは信じることですね。
あそのスタッフをね、
スタッフを一回もうやらせてみるって、うん、結局その絞り込みもそうですけど、うん、まずやってみる、うん、任せてみるっていう、うん、どっかでやっぱりこう行動させるっていうか行動することをしないと、
うん
うん、スタッフも動かないので、スタッフが動いた結果がまた出るじゃないですか。
まあそうです ね、うん、
それに対していやそれは違うので、
うん、
今度こうしましょうと、
うんうん、
でまた修正していくっていう、
うんうんうんうん、そうか、だからもうそれ分かってんすけどね。なんかだから僕はね最近こう思うようにしててね、うん、そこでの収益をもう当てにしないと、
うん、
そこでの売り上げを当てにしちゃうとなんでできねえんで、じゃあ俺がやった方がってなるけれども、うん、もうここはこれ予算これだけです、
うん、
儲かっても儲からなくても知りませんと、
うん、
僕はこっちの方でしっかりと自分のホームの方でしっかりと売り上げと利益作りますと、
うん、
まあ、ちも知らない勝手にやってとぐらいでやってた方がねうまくいくなと思って、
あっちで
これだけ売り上げを作ってそこでこれぐらい利益が上がるからって計算しちゃうとついついねそっちに行っちゃうので、
それは確かに、
うん、だから多分ひでちゃんの中黒も一緒ですけど、これ2店舗目作ってこんだけ儲かってポルシェ買っちゃおうかなとかなると、
うん、
おいどうなってんだってなるけども、俺はこの1店舗目があったらお客さんもたくさんいて生活もできて毎日楽しいと、でこっちはまあこっちで君たち任せると当てにしないよとってやるとなんかうまくいくってことは、自分がこっちのホームでうまくいってない状態で多店舗展開をすると、
うん、
絶対に気になるから、うん、口を出すようになって、うん、全体的に落ちていくと、
うん
うん、というね僕は結論に至ってんですよね。
いやでもまさにその通り、
合ってました、
合ってます。
いやよかった、いや
なんで私が上になっちゃうのか、
うんうんうん、
もう本当に、うん、あの2店舗目は数字を全部スタッフに見せて、
うん、
うちの2店舗目はこのぐらい必要で、うん、このぐらい経費がかかって、うん、このぐらいなんですよと、うんうん、売り上げはこのぐらいで、うん、原価はこのぐらいでっていう細かいもう見せてあげてるので、
うん、
あとはスタッフが考えて行動すると、
うんうん、
私は知りませんって、
うんうんうん、
でその結果を翌月ミーティングでっていう、
そうですね。でダメだったらあなたたちのお店のオペレーションが悪いので、あなたたち給料が下がってもそれは仕方ないんじゃないですか的な、まあ、最悪そんな話に
も
な
るわけ
です ね。で儲かったらいやよく頑張ったね
と、そういうことです、
まあ、それが理想というかあるべき姿なので、うん、だから今やってるものが儲かってないから向こうやったらもっと儲かんじゃないかなとか、
うん、
人一人雇ってあっちやらしといてあっちで売り上げ上がったらちょっとこっちの補填にもなるかなとか、
うん、
こういうやり方でやると、まあ、100% 失敗するなと。
そうですね、
うん
うん、
いやよかったです認識があって、
よかった。
いや違ったらどうしようと思って そらあんたもう当てにしないなんてそれ言っちゃダメですよみたいなことだったらどうしようかなと思
一円勝彦の日本の生え際。
とはいえ、まあ、代表がいて、はい、その2店舗目だけれども、はい、一応、まあ、そこのグループで、
はい、
まず最初はいろいろこう教育というか、うん、教えないとダメじゃないですか。
そうですね。
うん、そのスタッフ教育の時に、うん、特にこう任せるスタッフを教育する時に、なんか気をつけてることってあります？
気をつけてること、うん、まあ、特に2店舗目はもう私がいないので、うんうんうん、ちょっとしたあの思いですね、
思い、
そのお店に対する思いをちょっとずつ小出しに、まあ、普通の会話の中に、
うんうんうん、
お客様ってこういう人が欲しいんだよねとか、
うんうんうん、
まあ、普通にあのまかない食べながらでも、うん、そういうことを少しずつ、まあ、理念じゃないですけども、そういうのを浸透させていく、
うんうんうん、
やっぱり一人一人スタッフ、まあ、の職場も違って、うん、あの急にまあうちに来たわけですから、
うんうん、
基礎がやっぱ違うわけですね、
うんうん、
で基礎を整える意味で、やっぱ俺の気持ちを伝えていくっていう、
なるほど、何のためにやってんだっていうことですね。
そうですね。
もうあのこういうお声掛けをするとプラスいっぱいもらえますよね、そんなんじゃなくて、
そう、
俺はこれをやりたいからこの店やってんだと。
そう、
でそれを実現させるためになんとか君思う通りやってみなさいと。
そう、
そうか、やっぱりその理念が大事ってよく、まあ、言いますけど、
言います、
うん、
あんまり堅苦しくなくていいと思うんですよね、
うんうんうん
う
ん、
うちのお店ってこういう人が来てこういう感じでゆっくり過ごしてもらいたいんだよねって、
うんうんうんうん、
だったら接客ってこういう感じだと思うし、
うん、
お値段もこのぐらいだと思うって、
うんうんうん、
でそれはアルバイトの子にもそういうふうに伝えてねっていう感じで、やっぱ教育、そういうこう社員がアルバイトを教育するにもそういうふ
う
になっていくだろうし、
うんうんうん、まあでもある程度のその素養がある人だったらその理念だけ伝えれば、うん、そうかじゃあっていうことで自分の持ってるパフォーマンスで、
はい、
そっち向かいますけど、何にも分かんない人がいたとするじゃないですか、
はい、
何にも分かんない人には一からこう接客とかも教えなきゃいけないわけじゃないですか。
そうです。
でこの人たちを教育すると何にも分かんない、うん、例えば飲食以外の業界から、30歳で店長候補ですみたいな人が来ましたと、
はい、
でこの人に対して理念だけ言ってもなるほど分かりましたって言って、
うん、
多分何をしていいのって分かんないじゃないですか。
そうですね、
うん、っていう時にはやっぱりちゃんと1から100まで教えたりするんですか？
あの簡単なマニュアルをやっぱり用意したんですね、
うんうんうん、
一番最初は何もなかったんで中黒の時も、
うんうん、
いちいちこう口頭でメモ取ってって言ってたんですけども、うんうんうん、メモなんかやっぱり取っても忘れるんですね。
まあそうですね。
なので約束事みたいな欄を作って、あの例えばビルに入ってきたら、
う
ん、隣の人に、まあ、会ったら挨拶するでも、まあ、そんなもう当たり前のことから全部書いて、アルバイトから社員まで全員が分かるような、
うんうん、
そういうちょっと簡単なマニュアルを作ったんですね。
うん、
でそういう未経験の人にはそれを渡して、うん、毎日持ってきてねと。
なるほどね。まあ、道徳的なことですかね。
もう本当にそういうところから始めないと、
うんうんうん、
やっぱりサービスって愛だろって言われても、うん
まあね、
ああみたいな感じになっちゃうので、あの気づかない人に気づかせるためにやっぱりその、
うん、
ある程度のその思いっていうかね、
うん、
約束ごと、
うん、
ルーチンをこう決めていく、
うんうんうんうん、
それによってルーチンができるようになると、
うん、
みたいな段階を踏ませないと、
まず基本動作が全部できるようになってから
そう
っていうことですね。
そう、
ああなるほどな、そう、めんどくさいですよねとか言ってダメですこのことね。なんてこと言うんだ僕は、まあでもそれができないと、あとは君の思うようにやってみろって言われても何もできない
です、ね、そうですね。
なるほど、まあ、やっぱそこの段階を経て多店舗展開ということは、あの大手さんのを見てね、
うん、
いや俺もじゃあこのエリアに10店舗まずワッと出してみたいなことをやっちゃうと、うんうん、結局空中分解しちゃうと、うん、あそうか。あと僕ね悩んでるのが、僕のなんか人生相談になってきましたけど例えば僕コンサルタントとか講師とかいう仕事してるでしょ、
はい、
でこれって決まりがあるようでないというか、
うん、
で僕みたいな仕事したいですっていうスタッフがいたとしますと、
はい、
じゃあこうやったらいいと思うよ、
うん、
こうやってやっていこうねって言った時に、うん、いやでも僕はこういうやり方の方がいいんですみたいなね、
はい、
まあ、僕からするとじゃあよそ行けよってなるんですけど、うん、っていう人もやっぱり飲食業界だと特に自分のこう職人としてやってきたプライドとかっていうのがあって、はい、でまあ中黒の一位になりました、うん、でもうちはこういう店だからこうやっていくよと、うん、そのマニュアルを見せた時に、うん、いやでもこっちの方があのオペレーションコストが安く済むんじゃないですかとか、うん、いやこっちの方があのお客さんも楽でいいんじゃないですかとか、うん、ってあった時にさあそれどう対処します？
それに関してはもうお店のルールだからと、
あ
まずはうちのルールに従ってうちの仕事をしてくださいと、まあ一回ゼロになれっていうことですね。あなたのやってきたことは確かにすごいかもしれないと、それは一つ大事に取っといてくださいね。でもそれは中黒で活かせないかもしれない、ただ活かせるにはまずうちの土台を作ってくださいねと、だからうちのルールを守ってください、だから A のやり方の方がいいかもしれないけど、う
ん、
うちは B なんですと、
うんうん、
申し訳ないけど B でやってください、で B ができるようになった時に、
うん、
改めて A の方法をやってあの教えてくださいね、それだったら A もいいかもしれません。
なるほどね、そっちも活かせますよね、
だから、B もできないのに A だって言ったら、それはやっぱりちょっと違うなっていう、
でやっぱそれでね、あのいやじゃあって言ってやめていかれる方も
まあ、言いますし、
言いますよね、
うん、あとやっぱ伸びないっていう、あ
結局残ってもね、
残ってもやっぱりそのちゃんとそうなんだなと、
うん、
理不尽なこともあると思うんです、
うん、
ただそれをやっぱり飲み込んで、うん、今はこれなんだって、
うん、まずはね
やった方が結果的に後々、
うんうんうん、
あそういえばあんなこともあったなと、自分のまたその手法にさらにこう肉付けができると思うんです
よ。
まずはだからその場のやり方を 100% できるようになる。
そうですよ、手張りですよ、
そういうこと
ね、そうですよ、もうなんかもうね胸を張って生きていけそうです僕は一円勝彦の日本の生え際。いや僕も同じこと言うんですよ、
はい、
するとコンサルタント志望とか工事志望の人って結構プライド高かったりするんで、
なるほど、
だまずは俺の教えた通りやってくれと言っても、
うん、
いやいやいやいやみたいなってなった時に僕はじゃあもうよそ行ってくれよ言うんですよ。これはスタッフだけじゃなくて、
うん、
クライアントにも言うんですよね。だからこうなりたいんです、こういう結果が欲しいんですっていうので、はい、じゃあ分かりましたと、僕がまあこう絵を描いてこういう風にやっていきましょうと、
はい、
うん、言った時に、いやでもこの前読んだ本にはこう書いてありましたとか、この前行ったセミナーではこう言ってたんですとか、
なるほど、
というのを言ってこられるクライアントさんが、
うん、
まあほとんどなんですよ。
あ、ほとんどなんです
か？ほとんどなんですよ。
あら、
でそこでまず僕が言うのは、
はい、
昔はねそれをね、あそうですか、じゃあそのやり方もあるかもわかんないですねとかっつってね、
ほう、
でまあそれのいいところも取り入れながらとかでやろうとしてたんですけど、
うん、
絶対ねこうプロジェクトが破綻するんですよそれやってね。
うん、
それに気づいたんで、この本によると、こうでってこうでって書いてあるんですけどって言われたら、じゃあもうその本読んでやったらいいんじゃないですか、だから僕のやり方を、まあ、お金を出して買ってくれてるわけなんで、まずはこのやり方で全部やりましょうよと、で結果何かこうした方がいいねって見つかったら、そこで考えましょうと、このやってる最中にあれもこれもってなると、結局何も決まらないし、何も始まらないし、求めてる結果も手に入らないというのは分かってるので、もうそれはダメですって僕はね言っててですね、だからまあいつもスタッフとか奥さんに怒られるんですけど、
はい、
あんたはねとクライアント切りすぎだと俺ってなんか人格になんかおかしなところあんのかなとかね。
いやいや
いや、いやでもまあそう思った時に、そういえば人材育成とかっていうのもこうだよなと、まずはこれをやりましょうと、でやった結果考えていきましょうと、やりながらあれもこれもってやると着地点を失って、で結局なんか統制の取れない組織が出来上がったり、というのに気づいたので、まあ今日はねその話を自分の安心感を得るためにも、確認をするためにもですね、わざわざ仙台から飯島君を呼んだと。
なるほど、そういうことでしたか
まあでもあれですよね、本当に多店舗展開とか、まあ、スタッフで、事業展開していくときにはもう任せるという勇気と、うん、1店舗目を作るとき1つの事業所をまず盛り立てるには絞る勇気を持つと、
そう、
絞る勇気と任せる勇気と、うんうん、これで今の中黒帝国が
帝国、いやいやいや、
もう国分町に君臨しとるわけですね。なるほど。で今後のこのなんかこう中黒帝国の
まだ
展望みたいな、
帝国ではないですけども、まあそのスタッフがね育ってきたら、まあスタッフのやりたいお店をどんどん作っていきたいなっていう、
もう具体的になんか構想あるんですか？
まあいろいろと、こんな店がいいなみたいな、ちょっととんがった店をねやっぱり絞り込みなんで、
いやーなんか今後楽しみですね。
いやありがとうございます。
国分町といえば、まあ今でも国分町といえばもう中黒、
いや
声ちっちゃくないよね。
そこまでではないんでね、まだまだ頑張
らせていただきます。いやせっかくなんでちょっと住所と電話番号ぐらい言っちゃいましょう。
住所と電話番号、仙台市青葉区の一番町にあります。
青葉区一番町、
はい、電力ホール、電力ビルのちょうど真裏の、はい、ラベルビビルっていう、
ラベルビビルですね、
はい、ちょっと言いにくいんですけどそこの2階、はい、
電力ホールの裏側のラベルビビル
の2階です、はい、
中黒さん、
中黒。
お電話番号は、
022-222-8828 です。
8828、わかりました。
はい、
では今からですね、30分間オペレーターの数を増員してですね皆さんのお電話をお待ちしております。
一人だけです
ということでね、2週にわたりまして中黒の飯島秀子さんにお越しいただいていろいろお話を伺いました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで日本の早際、次回も私の早際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つ考え方やノウハウをお伝えします。お相手は一円和彦と
中黒飯島でした。
ではまた木曜日に。